6月が始まりました。今年ももう折り返しかと思うと、なんだかちょっと不思議な気分です。6月といえば、そう、梅雨。皆さん、梅雨入りの準備はできていますか？僕はというと、特に大げさな準備をしているわけではないんですが、雨の日の相棒、傘。これだけはちょっと意識しております。というのも、最近お気に入りの傘がありまして、この春、急な雨に降られた日にコンビニで買った何の変哲もないビニール傘なんですが、これがなんというか、いい傘なんですよね。骨の作りがしっかりしてる気がするのと、持ち手が妙に自分の手にフィットしてて、同じビニ傘でもすぐひっくり返っちゃうやんちゃな傘もあったりして、時に手を焼くことがあるんですが、この傘はなぜかバランスがすごくいいんです。工場で一斉に作られてるものだと思うので、個体差なんてそうはなさそうなんですけど、不思議なもんですね。ビニール傘って使い捨てに近い感覚があったり、出会い別れ、激しいですよね。急に買うことになったり、取り違いで誰かに持っていかれちゃったり、そんな存在ですけれども、今使ってるこの傘は、なんとなく手放したくない、大事に使おう、そう思える一本になってる気がします。なので、梅雨の準備、というほどでもないかもしれないんですが、僕はその傘の持ち手に最近、シマエナガのシールを貼りました。目印になるように。これで間違って持ってかれる心配はないかなと。雨の日ってちょっと不便だけど、その分心に残る場面も多い気がしませんか？降ってた雨が止んだ瞬間の嬉しさとか。梅雨に入ると空気も重たくなって気持ちもどんよりしやすいですが、好きな傘と一緒に出かけてみるのもいいかもしれませんよ。とは言っても、人間やっぱり、お気に入りの傘であっても、油断してどこかに置き忘れてきたりしちゃうんですよね。梅雨入り前に、ちょっと傘と雨の日の話をしてみました。本日は6月2日月曜日、アジサイがそっと色づき始めた頃でしょうか。それでは今週も、花丸トーク。やっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで、ここで先週5月26日配信会についての感想をご紹介したいと思います。 X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから選ばせていただきました。これは先週取り上げた美味しいチャーハンを食べると脳が覚醒するっていうニュースに関連しての感想ですね。ユッキーさんからいただきました。読めます。日霊さん先導でこの研究始めたってことなのかな。じゃなかったらいきなり美味しいもので覚醒するのかも、イコールチャーハンって発想になる人、いくらなんでもチャーハン好きすぎ、やっぱり美味しいものは元気の源だよね、という感想です。これね、僕も正直気になりました。美味しい食べ物ではなく美味しいチャーハンですからね。先週紹介したニュースなんですが、まだまだ研究中の段階だと思いますが、もしかしたらチャーハンに使われるある物質に秘密が？みたいな、そんな驚きの結果が出るかもしれませんよね。まあそれが隠された秘密の物質とかだったらちょっと怖いんですけど、なんか意外とね、他の食べ物にも通ずるような普遍的な組み合わせのものだったとしたら、なんかチャーハン以外の食べ物でも脳の覚醒が見られるかもしれません。ストレスが軽減するチョコレートってありますよね。 まれる成分ギャバがストレスを一時的に低減する、報告があるということで、あれって実はチョコだけじゃなくてギャバ配合飴とかグミとか、出てるんですよね。なので、このチャーハン研究もそういった感じで研究を進めていくうちに細かいことが分かってきて、新たな調味料が生まれるなんてこともあるんでしょうか。ただ今回はね、成分というより美味しいと感じる味覚の方に注目されてますよね。結果として成分云々ではなく、チャーハンという料理そのものが脳を覚醒させるっていう結論だったら、それはそれで面白いなって思います。こちらのニュース気になる方はぜひ先週の配信を聞いてみてくださいね。ということで、ユッキーさん感想ありがとうございました。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。南日本新聞デジタルより、令和の子供のガス抜きに、ガス店が始めた駄菓子屋盛況、ほぼ60円以内、地区外からも来客、これほど人気出るとは。このようなニュースです。鹿児島県指宿市のガス会社肥後プロパン商会の一角に、子供たちの憩いの場となる駄菓子屋肥後ピーが誕生しました。社長の肥後大輔さんが自ら展示スペースを改修し、今年4月に開店。店内には昭和風の装飾とともに約150種類の菓子やおもちゃが並び、価格は主に11円から60円と低価格です。きっかけは小学2年生の娘とその友人が遠くまで買い物に出かける姿を見たことで、地域に子供が楽しめる場所が必要と感じたこと。赤字覚悟ながらも営業を続け、今では平日20〜30人、土曜日は50人近くが訪れるほどの人気ぶりです。店番は社長の母明美さんが担当し、子供たちとの会話を通してお金の使い方なども伝えています。地域貢献にもつながる活動として今後も継続していく意向です。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、南日本新聞6月1日の記事をご覧ください。ということで、いやー素敵だな。ガス会社の展示スペースだったところに突然駄菓子屋ができるってめっちゃ楽しいし、店名、お店の名前がヒゴピーっていうのもね、語感が楽しくて子供たちの間で流行りそうですよね。ヒゴピー行こうぜってね。何より、肥後社長素晴らしいです。地域に子供たちの楽しめる場所が少ないっていうことに気がついて、じゃあ自分で作るかってね、行動してしまう、そのフットワーク、スペースがねあるからって普通駄菓子屋作ろうってね、なかなかならないですもんね。しかも最初は軽い気持ちで始めたって言っておきながら、今や1日50人のちびっ子が集まるスポットに育てている、その手腕お見事です。店番をしているお母様の明美さんも本当素敵ですよね。駄菓子屋というと、僕思い出すのは小学生の時、友達のお母さんが駄菓子屋さんを開いたんですよね。よく友達と行ったし、一人でも憩いの場所だった。あのカウンターってね、子供なりに小さな社会との接点だったと思うんですよね。値段を見て悩んだり、当たりくじにドキドキしたり、ちょっとだけ大人と話したりとか、そういう体験の中でお金ってこういう風に使うんだなとか、あの会話って楽しいなとか、いろんなことを感じ取っていたのかなと思うんですよね。こちらのお店ヒゴピーの明美さんも、きっとお店に来た皆さん、小学生の皆さんが多いのかなと思いますけれども、皆さんの時間を豊かにしてくれてるんだなと感じました。こういう活動は利益にはなりにくいと思います。だって11円60円とかでしょ。でも利益じゃ測れない価値、確実にここにありますよね。子供たちが安心して立ち寄れる場所って本当に貴重ですし、そういう場を赤字覚悟で支えているヒゴピーの皆さんに心からの拍手を送りたいです。それでは花丸行きましょう。ヒゴピーに集う全ての子供たちにも、店番の明美さんにも、 ですが、やっぱり今回は地域に必要だと思ったことを実際に形にしてしまったこの方でしょう。会社の一角に駄菓子屋を作り、子供たちが楽しめる場所を提供している肥後プロパン商会の肥後大輔社長に花丸。次のニュースです。沖縄タイムスより、レシピなし口伝えだけ、読谷村の伝統料理チー汁、次世代へ、産業祭で 5,60 代が腕振るう。次のような内容です。沖縄県読谷村の祖部地区で18日、地域の伝統と交流をテーマにした産業祭が開催されました。祭りの目玉となったのは、地域に古くから伝わる郷土料理、チー汁の販売です。チー汁は、チーがカタカナで汁が漢字です。チー汁は豚の血に塩を加えて固めたものを、豚肉や味噌と一緒に煮込んだ伝統料理。かつては家庭で日常的に食べられていましたが、現代では若い世代の関心が薄れ、作られる機会が少なくなっています。さらに、この料理にはレシピがなく、長年にわたり先輩住民の経験と口伝えで作り方が受け継がれてきました。今回の産業祭では、先輩たちに頼らず、初めて産業部のメンバーだけでチー汁作りに挑戦しました。その背景には、このままでは地域の食文化が途絶えてしまうという危機感があり、祖部自治会の植地会長が中心となり、産業部長の池原さんらと相談、次世代への継承を意識して 5,60 代の住民を巻き込む形で準備が進められました。当日来場者に振る舞われたチー汁は、懐かしい味、この味を守ってほしいと大好評でした。調理を担当したメンバーからは、コンビニや外食が当たり前の今だからこそ、こうした伝統に触れる機会が大切、料理を通して昔の暮らしや地域の話を知ることができましたといった声が上がりました。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は、沖縄タイムズ6月1日の記事をご覧ください。ということで、心温まる話ですね。まずは企画した植地会長、そして賛同して立ち上がった産業部の皆さん、素晴らしいです。伝統料理チー汁がレシピなしで、先輩たちからの口伝えだけで受け継がれてきたって驚きなんですが、まあ、その料理の貴重さっていうのが伝わってきますよね。そんな大事な味をこのままだと消えてしまうかもっていう危機感を持って、 5,60 代の方々が自分たちで作り始めたという、地元愛、その気持ちに心から拍手を送りたいです。来場者の懐かしい味だっていう言葉がね、地域の人たちに共通してある思いっていうのがしっかりつながってるんだ、あるんだっていうのが伝わってきて、なんだか素敵だなって感じました。まあ、こんな風に便利な時代に流されずに、地域の伝統宝を未来へつなごうとする皆さんの姿、本当に尊敬します。チー汁どんな味なのかな。さすが口伝えで伝わってきただけの料理だけあって、ミステリアスです。ニュース記事に書いてある材料や作り方の触り部分、豚の血に塩を加えて固めたものを、豚肉や味噌と一緒に煮込んだ伝統料理でしたっけ。ここだけを聞いてもね、さっぱり料理が想像できません。でも気になる、僕もいつか食べてみたいな。栄養豊富な感じですよね。これからもずっとチー汁が地域の伝統を心とともに大切にされ続けていくといいな。ということで、花丸行きましょう。地域の伝統料理を次世代につなげていくために立ち上がった沖縄県読谷村祖部地区の皆さんに花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。 今週もお聞きいただきありがとうございました。
バイバイ。